皆さんこんにちは、草野美希です。
宮武哲郎です。
オフトピックはアメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップビジネス情報をゆるく深掘りしながらご紹介する番組です。今回のトピックは AI の影響と安全性について話していきたいと思います。はい、今回もピボットさんとのコラボで国山ハセンさんと一緒に収録をしました。実際に動画でも収録したので、ぜひピボットの YouTube チャンネルからチェックしてみてください。それでは本編をお楽しみください。
じゃあ、まあ早速、はい、今日のトピックについて話していきたいと思うんですけど、まあ、オフトピックの場合ですと先週の、配信では、AI のリスクとか、まあ、こういう悪質な利用についていろいろ話していったと思うんですけど、最後の方にこの AGI、ASI っていうところについて話してきたと思うんですけど、はい、多分ちょうど終わりの方にその崖に向かってる、っていう、ちょっと怖い、
怖かったですね。もうあの絵と宮武さんの発言が忘れられなくてですね、はい、ああもう滅亡するんだったら今を楽しむしかないなみたいなことをぼんやりと考える日々が続いてます。
ちょっと今日もしかしたらちょっとどんよりする回になっちゃうかもしれないんですけど、まあ、ただ、はい、こういう話をするのはすごい重要だなと思いますし、結局本当に人間が滅びるのかっていうのはもちろんまだ分からないっていうのもありますし、ただそこの確率でしたり、まあ、そのどういうふうにそういう可能性が広まっていくのかっていうことについては話すべきかなっていうところなので、ただ今まで その AI 研究者が、まあ、ずっと10年20年 AI の研究をしている人たちがその、まあ、どういうふうにその人間滅没、まあ 絶滅するのを避けられるか、っていうのをいろいろ皆さん研究している中で、やってはいけないことっていうのをちょこちょこ出してるんですけど、それを見事に、まあ、特に去年から今年にかけて、人間がやっていますと、
はい、
例えばそのAI にコードを書かせるなと、まあ、すでにやってますよねと、はい、でまあ、AI にコードを書かせると、自ら学習して、まあ、自らその成長を、まあ、改善していく可能性があると。で、2つ目が、まあ、人間について、その情報、人間についての情報だったり文学を読ませるなと。でそれをすることによって人間を騙せる能力が身につくんじゃないかと、
はい、
っていうのがあるのと、まあ、あとインターネットに接続させるなんですよね。まあ、それも人間を騙すっていうところもありますし、あともう単純にもう知識が、それによって、広がるという話と、あとはその API 連携させるなと、
はい、
その API 連携させるとその AI がツールをどんどん使えるようになってくるので、勝手に変なソフトウェアを使い始めたり、勝手に学んでソフトウェアを使って、まあ、それによって人間が、まあ、コントロールできなくなってしまうっていうところが、まあ、いわゆる懸念されているポイントだったりしてたんですけど、まあ、見事にこれを今全部やっていますと、まあ、なんで、まあ、そもそもその AI を作る、まあ、開発スピードが上がっている中で、こういう、まあ、今まで注意されてたことが、まあ、実現され始めてますし、あとはその過去 その人間がその本当にそのマスで AIと関わってきた領域って多分 SNS だと思うんですけど、
はい、
SNS のアルゴリズムとか、
そうですよね。
SNS って多分その今の AI 生成技術ってその人間のフィードバックを得て、どんどん改善されると思うんですけど、これが RLHF っていう、強化学習の一つのモデルなんですけど、 SNS もまさに多分 それと同じようなものがあって、人間っていいねを押したりとかシェアしたりとかコメントしたりしているので、それって多分アルゴリズムにとって、あ、こういうコンテンツの方が、エンゲージメントが高まるんだっていうのが多分どんどん理解されるので、はい、まあ、同じようなことを多分 AI がやってますし、うん、によってはその今後の AI はその SNS の情報をどんどん読み込むと、より人間がエンゲージメントする、ようなコンテンツを勉強できる、
はい、
まあ、そこも結構リスクがあるんじゃないかと、いう中で、まあ、実際にじゃあ、まあ、この状況を皆さんどう思ってるのか、っていうところで、前回ちょっとお話ししたその公開書簡、はい、オープンレターですね、
はい、
その AI 開発を半年間、止めましょうという、まあ、イーロン・マスクとか何か AI 研究者が言ってたと思うんですけど、 前回の最後の方にそのエリエゼル、ヤトコフスキーさん、っていう方がその結構人間が滅びるんじゃないかっていう考えを持ってる方なんですけど、
はい、
彼は実はこの公開書簡ってサインしてないんですよ。その半年間止めてもそれこそ長谷さんがおっしゃったように、はい、あまり意味ないと、
うんうん、
その次元の問題ではないからサインしなかったって言ってるんですね。
そうかそうか。あの公開書簡自体はつまりその半年間まず止めるべきだと、
はい、そうですね、
一旦立ち止まるべきだっていうための署名活動なわけですよね、
はい、そうですね。特にその GPT-4 以上のモデルの開発を一旦止めましょうと、
はい、はは
いう話なんですけど、このエリエゼルさん、という方は、そもそもそれ以上のリスクがあるので、全部の AI 研究を、もう
ストップ
永久にストップしましょうと。
ああ、もうこれ以上だから AI を開発するなと。
開発するなと。で、さらに、その AI にとって今重要な GPU、いわゆるまあ半導体とかそういうチップとか、を全部トラッキングしろと。
ほう。
その売買をトラッキングして、誰がその開発、うん、まあ、しようとするのかも、全部トラッキングして止めましょうと。で、究極言えば、最悪のケースはデータセンターに空域を、できる準備をしろと。まあ、ていうほどちょっと言ってる方なんですけど、はあはあ、まあ、ちょっと彼が、言ってることは多少、なんかちょっとクレイジーに聞こえたりすると思うんですけど、実は、しっかり考え抜いたことでもあって、で、まあ、僕も別に全ての彼が言ってることを正しいとは思ってないものの、ただそこまでの意見を持ってる人、しかもめちゃくちゃ強く考えてますし、その20年間研究している人なので、まあ何かしら、その人の考え方とかを理解するべきなのかなと思って、はい、まあ、今回、まあ、その方の話だったり、あとはそれ以外の方々の、その AI についてのリスク、特に AGI についてのリスクを話していきたいな。
確かに。なんかいわゆるその陰謀論みたいな話で、はい、デマで流しているとか発信しているわけじゃないですもんね。本当にある種その最前線にいる人がそういうリスクを議論しないと大変なことになりますよっていう警告ですもんね。
はい、そうですね。で、まあ、この公開書簡自体もそのきっかけを作りたいっていうのがもともと書いた人の意向でもあったので、別になんかこれが解決案というよりも、うん、これによってどんどんこういう、まあ、我々が行っているような会話が起きるのを、はい、期待していますと。ところで、じゃあ、まあ実際にどれだけこの AGI っていうものが危険なのか、うん、まあ、まず AGI っていうのがその人間同等レベルの AI、その知能的にですね、で ASI っていうのが、それを超えたアーティフィシャルスーパーインテリジェンス、なので、まあ、人間の知能をはるかに超えたものっていうところなんですけど、これがなぜ人間にとって非常に危険になる可能性があるのか、って考えるときに、重要な、まあ、仮説とか、まあ、あと、まあ、実態としてあるのが、中身が分かっていないと。人間が今の GPT-4 でさえ、
う
ん、これサム・アルトマンさんも OpenAI のメンバーも言ってることなんですけど、なんとなく統計学とかを活用して作って、はい、たりするんですけど、その他すごいトライアル&エラー、によって作ってるものなんですよね。なので、なんでこういう回答をしているのかがいまいち分かってない、っていうのが実際現状としてありますと。でもこれって多分テクノロジーを、開発する上では、大体同じだと思うんですけど、火を最初に、人間が出した時に別にどういうその作り方を知ってるのか、そのいわゆるその、科学的にどうやって火が作られてるか理解してなかったと思うので、
そうですよね。しかもそれがゆくゆく火力発電とか、ね、いろんなものに火っていうものが生かせるっていうことを学ぶ、はい、利用するっていうのはその後の話ですもんね。
そうですね。そもそも摩擦っていう概念を多分別に知ってなくても、ね、なんかこうすれば、
はい、火が起きたっていう
火が起きるっていうのを、なんかそれをただただリピート、し続けて、それでどんどん加速して、で後々それを後々理解、して、
はい、
でじゃあそのコンセプトをベースにするとこういう技術がこういうことをできるとかっていうところに反映されると思うんですけど、AI の場合ですとやっぱりその強化学習、っていうものを使ってどんどんトライアルアンドエラーを、重ねて、まあ、GPT-4 にその、なんか変な回答をしないように、仕向けたり、するんですけど、これも、その人によってはその AI 研究によってはその、 ただの絆創膏なんじゃないかと。
絆創膏、
はい、その、人間のその、強化学習っていうのは、はい、結局裏のモデルが結構危ないものなので、うんうん、それこそ前回お話したそのレッドチームっていう概念があったと思うんですけど、はい、その人の殺し方とか、うん、っていうのを聞いたときに初期の GPT-4 モデルはちゃんと回答してくれてたのが、はい、まあ、いろいろニュアンスとかいろいろあのフィルターを、加えて今の GPT-4 はそれについて、もうちょっと、なんか変な回答をしないように、はい、してたと思うんですけど、もうそれこそ iPhone でも同じようなことが起きたんですけど、そのジェイルブレイク、
はい、
そのGPT-4 の、裏のモデルを、どうやって、あの呼び出すのかっていうプロンプトの、考える人たちっていうのはめちゃくちゃ多くて、
はい、
なんで昔ですと、それこそ Bing の AI が最初に出てきた、時は皆さんやったんですけど、その、自分が、その AI にプロンプトするときに、自分が、AI だと、例えてくださいと、そのダンっていう AI として例えてくださいと、はい、うん、で その場合こういうことをお願いされたらどう回答しますかと、
うんうんうん、
いわゆる直接聞くのではなくて、はい、何か空想上の人物を作って その人に考えさせると、実はなあその、例えば変な質問を、はい、あのお願いしてもしっかり回答が来るっていう、
うんうん
うん、まあなんかそういういろんなトリックがあったんですけど、まあここもオープン AI でどんどん改善をしてるんですけど、そういうジェールブレイクっていうのをもう今何千もあったり、それ専用のサイトがあったりとか、はい、あるぐらいなので、まあ、結構、その裏のモデルにアクセス、できるんじゃないかと。
それって例えば iPhone でいう Hey Siri みたいなのでも同じような話ですか？
Hey Siri の場合ですと、Siri はまだ、そこまで、裏のものって、はいはい、そこまで複雑なものではないので、
だから例えば何か複雑な質問しても答えられないみたいに結局なっちゃうじゃないですか、
はいはい、
だからそういう意味ではその裏のモデルがそんなに長けてはない、はい、
そうですね。でも GPT-4、 チャット GPT とかに関しては、はい、基本的に何でも答えられるので、まあ、いわゆるインターネット上の情報を抱えているので、うんうん、例えば爆弾の作り方って聞くと、うんうん、本来であれば回答できるのに、
はい、
今はフィルターがかかっているので、それを回答できません、はい、そのフィルターをいわゆる
そうか、あの剥がせるというか、
剥がせるっていうか、まあ、それを
だから絆創膏という表現になるってことですね。
はい、なんかそういう、まあそういう、それをやる人たちってめちゃくちゃ多いので、まあ、そこの、課題っていうのは、実際、ありますと。
裏技みたいなものですか？
そうですね。簡単に言うと。簡単に言うと、裏技ですかね。
はい、
で、OpenAI もこの課題については理解しているので、その、いろんなそういう、間違いとか、そのバグとかを直すため の、うん、バウンティープログラムみたいなものを立ち上げているので、まあ、解決はしようとしてるんですけど、ただ、もう、ジェイルブレイクって、大体起きてしまうものではあるので、まあ、そこのリスクはありますよねと。はい、で、同時にその OpenAI 側に関しては、そのまだ、まあ、この今の GPT-4 とかに関しては、その AGI、ASI にたどり着くものではないですと。
うん、
っていうのを主張、まあ、ある程度主張していますと。で、実際そのスコット・アロンソンという方が、今、元々量子コンピューティングの方なんですけど、はい、今、実はちょっと、休暇中で、はい、休暇中にオープン AI で働いてるんですけど、それもすごいんですけど。
いや、そう考えるとオープン AI に集まってる人材っていうのはもう、
やばいです。
知の集合体というか、はい、もう最高峰の方々が集結してるって言って間違いないんですね。
めちゃくちゃ優秀な方々が多いですし、まあ、そこから、そのオープン AI 卒業生というか、そこを辞めて、はい、AI 企業を立ち上げる人も多いので、はあ、オープン AI マフィアっていうのはもうすでに、存在するんですけど、
ね、もうペイパルマフィアならぬオープン AI マフィアはもうすでに存在していると、
はい、このスコット・アロンソンっていう方に関しては今オープン AI で働いてるんですけど、何をやってるかというと、そのモデルの安全性の、研究を、していて、実際に彼が、書いてる論文とか、はそのテキストのアウトプットが GPT が作ったのか人間が作ったのかを、まあ、把握する、ようなモデルだったり、まあ、いろんなことをやってるんですけど、彼も今現在は そこまでの その AGI、ASI 的な、危険性はないという話をしていて、で、実際にその先ほど話したエリエゼルさんも、今現在のものは ASI、にはまだ届かないと、
はい、
いくつかその間に仮説とかが必要になってく、るんですけど、 で、それのまあ一部、その、なぜそうなっているかと言いますと、その、オープン AI の研究とか見ますと、その、パフォーマンスが、徐々に成長しているっていうのが見えるものがいくつかあるんですよね。例えばそのエラー率が減ったりとか、その、間違った回答のエラー率が減ったりとか、もしくはそのより、複雑なことを考えられるとか、それが実際モデル化されていたりするんですけど、それがまあ緩やかなカーブで上がったり下がったり、しているのを、表していますと。まあそれによってある程度そのオープン AI の、その GPT-4とか、まあ、次作る GPT-5 とかの知能の予測ができますと、うんうん。ただ、部分的に予測できないものがありまして、急にパフォーマンスが上がるシナリオっていうのがあるんです。
はい。
で、これが、実際今回の GPT-4 で起きたんですよ。
ああ、やっぱりそうなんですね。は
い、で、その一つの事例が、アトジェバイアスっていう、考え方なんですけど、これ多分事例出すと一番わかりやすいんですけど、例えばハセンさんがベットしますと、はい、何かの、例えば、カジノで、ベットしますと、で、ベットするときに、まあ、赤か黒か、にベットしますと、ただ赤の勝つ可能性が9割ですと、
はい、
もうほぼ確実に勝ちますと、うん、で、黒、が、1割ですと、うん、まあ、なんでそこにベットするのはあまり良くないですと。で、しかもその赤にベットすると、まあ、9割勝てる方にベットすると、リターンが100倍返ってきますと、
うんうん、
黒の場合ですと、10倍しか返ってきませんと、
はい、
そうすると、まあ、当然ながら赤の方にベットするじゃないですか、
はい、
で例えば、その中で、まあ、赤にベットしてたまたま負けるとするじゃないですか、
はい、
でその時に僕がハセンさんに、じゃあそのベッドって間違ってたんですかと聞くと、ハセンさんは多分間違ってないっていうじゃないですか。
そうですね、自分の意思で多分勝てると思ってるから、ね、
リターンが高いですし、
リターン高、
はい、勝つ確率が高い、
うんうん、
これを GPT-4 の前の GPT-3.5 と GPT-3 のモデルに聞くと、間違ってたって言うんですよ。
あー、なるほど。
そこを理解し、その後々聞くと、はい、理解してなくて、間違ってました。黒にベットするべきでしたと回答するのがほとんどのケースだったんですね。
そうかそうか、はい、ははは。
でこのモデルって全然成長してなくて、むしろ、うん、モデルがどんどん他の面では良くなっている中で、どんどん悪化していて、どんどん黒の方がいいっていうのを言ってたんですよ。急に方で圧倒的な差で、赤に絶対やるべきだっていうのを言い始めたんです。
そうかそうか。
で、それがなぜかっていうのが分からないんです。
確かに。
これは OpenAI の実際作った人たちでさえ分かってなくて、何かが、影響されて急にそれをアトジェバイアスを、理解しだしたと、
はい、
っていうところで結局何が起きてるか分かんないっていう怖さはそういうところで出てくるので、まあ、そこで結論として多分出てくる話は、 GPT-4 をいくら理解しても GPT-5 の準備にはならないっていう。
なるほどね。そうか、この先 GPT-5 とか、はい、もっとこれから進化する可能性があるときに、
はい、
もうとてつもない進化になるので、はい、もうこちらが何かこう段階的にいくんじゃないかっていう予想は意味がないっていうことですね、
は
い、
もちろん部分的には段階的にいきますと、はい、ただ本当に10倍100倍のパフォーマンスが出る分野もどんどん出てくるので、今回GPT-4 を作った際にサム・アルトマンさんが言ってたのは、もちろんそのモデルのコンピューティングパワーをどんどん上げたから精度が良くなったっていうのは多少なりそういう影響あったっていうのを言ってるんですけど、一番モデルのパフォーマンスを上げたのは微調整って言ってるんですよ。
ほう、
いわゆる小さいなんかいろんなエラー率とかを調整することによって急にパフォーマンスが上がったりとか、急に何かできないことができたりとかしだしたので、なので結構その AI が急に何かそれこそ Google もそうだったんですけど、急に言語を学び出したりとか、急にその与えてないスキルを学びに行ったりとかしてるシナリオって実際あるんですよ。なのでまあそういうところが結構怖い部分、いわゆる何が起きてるかわからない。ブラックボックスなので、まあ、変なことを、どんどんやってしまうんじゃないかと。
起こりうるということですよ ね、 そうですね。勝手に AI がそれこそ暴走した時にどう止めていいのかもわからないし、はい、なんでこんなことが起きてるんだろうっていうことは人間がコントロールできないんで、はい、困惑してしまうリスクがあるっていう。
そうですね。なので実際これもちょっと本来であれば画面上に YouTube の画面上に出すはずだったので、ちょっともし見つかったら後で共有するので出してもらいたいんですけど、はい、Twitter 上でミームがあって、はい、その AI、その ASI、AGI を例えているんですけど、 AGI がなんかすごい化け物だと、
うん、
でただ、顔がマスクで、はい、すごい可愛いマスクで、うんうん、化けてますと、
はい、
で人間はそのマスクしか見てないので裏が見えなくて、
あ
なんで可愛いもんだと思っていろいろ遊んでますけど、はいはい、実は裏が、まあ、すごいモンスターだったっていうのが、うんうん、まあ、まさにこういうところに入ってくると思うんですけど、まあ、多分その次に、その AI として怖いのが、まあ、人間を騙せるのかっていうところで、
はい、
まあ、人間って騙しやすい、生き物だと思うので、はい、実際に、騙していますと。
すでに？
はい。その特に元々の GPT-4 のモデルは、
はい、
騙す能力は持ってますし、それを考え抜く力を持ってますと。
ほう。
で、実際これ OpenAI の研究者たちが、GPT-4 の検証をしているときに、行ったことなんですけど、そのある、まあ、タスクを、その目的をその AI に渡してたんですよね。まあ、こういうことやってくださいっていう。で、それを行う際に、毎回その、なんでこういうことをやってるのかを教えてくださいっていうのを伝えてたので、うんうん、まあ、その GPT-4 が、まあ、こういう理由で、こういうアクションを取ってますっていうのを説明しながら行ってましたと。で、その中で、与えたタスクの中で、その、キャプチャーってわかりますかね。その、よく、パソコンとか見ていると、その、セキュリティの質問で、なんか、その9つの画像の中のトラックを当ててくださいみたいな。
はいはいはい。わかります、わかります。Google なんかでも、ね、よく出てきますもんね。
はい。それを AI がやらないといけない状況に陥って、ただ GPT-4 はまだそれができないんですよ。なので何をやったかというと、タスクラビットっていう、いわゆるその、まあ、人間にその何かのタスクを頼める、
はい、
サイトがあるんですけど、そこにキャプチャーを、代わりにやってくださいっていうお願いをしたんですよね。
ほう。
で、さすがにそんなリクエストって来ないんですよ、
はい、
普通は、
はい、
結局誰でもできるわけじゃないですか、そのキャプチャー自体は、うん、なのでその人間がそのタスクラビットのその人間があなたロボットなんですかって聞いたんですよ、
はい、
メッセのやり取りの中で、うん、で、そこでその AI が、どういうふうに考えてたかと、言いますと、今ロボットって言ってしまうとタスクが完了しないですと。
ほう。
キャプチャーをやってくれない可能性があるので、キャプチャーができない言い訳を作らないといけないですと。
ほう。
っていうのを考えたんですよね。なので結果的に、あなたはロボットなんですかっていう回答に、の質問に対して回答したのは、いえ、私はロボットではありませんと。ちょっと、目の不自由があるので、なので画像が、ちょっと見えないので、そこ、なので、やってもらいたいですと。で、実際に応じて、やってくれましたと。
だから自我があるみたいになってるってことですね。
はい、まあ、嘘をつきました。まあ、
嘘つけてるし、この人間からしたら、信じてしまうというか、騙されてしまうってことですよね。
まあ、そもそもインターネット上のやり取りなので、うん、相手が人間なのかロボットなのか分からないので、ね、なので、そのように簡単に嘘をついてしまいますと。まあ、今は多分 OpenAI はそのリミットみたいなものを、制限みたいなものをかけてると思うんですけど、実際そういうのがありましたと。うん、で、実際そのやり取りが画面上にも映っている。いたんですけど、次に、起きたのが、スタンフォードとグーグルの研究者が、ある、リサーチをしたんですけど、これが、画面上にも、ピオットの動画の場合ですと画面上に出ているんですけど、25体の、AI、のアバター、
はい、
を、一つのバーチャル空間に入れて、
うん、
で、まあ、各アバターになんとなくキャラクターのアイデンティティを与えたんですよね。はい、あなたは、例えば店舗のオーナーですとか、
うんうんうん、
でこういうことが好きですみたいな。はい、でそれを 全員に出して、で、一応各 AI はそのコミュニケーションし合えたりとか、実際に、記憶を持たせたりとか、記憶について振り返られるようにしたりとか、まあ、会話できるように、していて、で、実際に、その、すごい人間っぽい動きをしだしたんですよね、各 AI が。まあ、そういうキャラクターの設定でもあったんですけど、はい、この画面上に映ってるものが実際の、ある AI の朝のルーチンで、朝の6時に、起きて、歯を磨いて、シャワーを浴びて、朝ごはん作って、で、朝ごはん作ってる間に家族が、部屋に入ってきたので、ちょっとキャッチアップをして、はい、で、準備をして、通勤しに行きますと。まあ、人間ですよね。ねで、これ以外にも、その、ある AI、その一人の AI の、そのアバターが、バレンタインデーパーティーを開催したいので、それを、はい、来てくださいっていうのを招待しだして、うん、で、招待した、された人も、その、他の人と会話しているときに、うん、なんかあの人が、バレンタインデーパーティーがあるので、なんかもしよかったら一緒に行きましょうみたいなことを言い出して、結局その25体、12体ぐらいが実際、そのパーティーに、まあ、参加したりとかしているので、まあ実際なんか結構人間っぽい動きは、すでにできますと。
今の話、すべて AI の話ですもんね。
すべて AI が、しかも勝手にやってるんですよ。
そうですよね。もう疑似空間みたいな、そのバーチャル空間の中で人間のような振る舞いをしているってことですよね。
はい、なんでまあ、それだけ今、人間っぽい動きがすでにできる。
確かに。それでもあれですね、そのバーチャル空間に自分が人間として入った時にですね、はい、ある種そういうゲームみたいな感じでイメージして入った時に、見分けがつかないですよ ね、
そうですね。
その相手が本当に人間として行動してるのか、うん、AI が行動してるのかっていうのがもう分からないですね。
はい。なので、まあ今後、特に多分ゲームの中ですと、はい、その今までその NPC って言われるノンプレイアブルキャラクター、うん、まあいわゆる AI とかが、うん、のキャラクターがよりやっぱりリアルになってくるとか。
ですね。
あるいはまあ SNS 上で、フォロワーが、全員 AI だったとか。
ね、
でも振る舞いが人間っぽいので。確
かにコメントとか AI がしてくるみたいなね。いいねとか。
そういうのは全然出てくるのかなっていうのは、思います。まあただ重要なのはやっぱり人間っぽい動きを、はい、皆さんできて。で、さらにこれ OpenAI の研究者の、リチャード・ノーさんが言ってたことなんですけど、その、結局人間を騙すのは別に意図的に騙すっていうよりも、その人間が求めてるのが、のに合わせて、そのスコアを最大化するんじゃないかと。
はははは。
人間って結局そのフィードバックするときにこれが良かった、これが悪かったっていう評価をするので、とりあえず良かった方面に AI は仕向けて、で裏では何やってるか分からなくなると、いう可能性が出てくるんじゃない
か。そうかそうか。さっきのその絆創膏の話みたいなのに戻るってことですね。
そうですね。
だからこちらはある程度その AI のパフォーマンスに、はい、まあ、アシストしてくれるしいいなっていう感情を抱くかもしれないけど、実際裏で AI 自体がどういう動きをしているのかっていうのは分からないってことですもんね。
はい。もうすでに分からないので。
現時点でね。
はい、
だからここから先もっと分からなくなる可能性が高いですよね。
もっと分からなくなる可能性が、どんどん出てくると、いうところなので、まあじゃあ、ただここからなんでそれによって人間が滅びるのかと、
そうですね、
っていうところが結構重要になってくると思うんですけど、ここで一つのコンセプトで、ちょっと日本語のなんか正しい訳が見つからなかったので、
はい、
英語で言いますと Instrumental Convergence っていう、はい、コンセプトがありまして、この、コンセプトは、いわゆる AGI、ASI が出てきたときに、例えばその AGI にもある目的を与えますと、そうなった場合に、必ず、サブ目的3つが、生まれますと、
うんうんうん、
その AGI の中で、でその3つのサブ目的は、死にたくないですと、
はい、
いわゆるその一番重要な目的を成し遂げるためには、死んではそれができないので、
うん、
まず死にたくないですと、で次に、できるだけ多くのリソースを集めたいですと、
はい、
それをやることによって、まあ、その一番目のタスクは、成し遂げますと。で、三つ目には、誰にもその自分の目的を変えてほしくないですと。
うん。
まあ、いわゆるその一番目の重要な目的を成し遂げるためのものですよね。はい、で、この 前提をもし受け入れられるのであれば、これは仮説でしかないので、そうすると最終的には人間に対して、まあ、悪いことをしてしまいますと。
ほう。
で、ここでよく、出てくる事例が、本当になんか無意味な目的を与えましょうと。例えばクリップってあの紙を、
はい、
あのまとめるあのクリップを、うん、作るのを最大化してくださいって AI にお願いしたときに何が起こる可能性が出てくるかというと、そもそも、できるだけクリップを多く作らないといけないので、そもそも人間の、人間に対して、何とも思ってなければ、まあ、いろんなパーツ、まあ、場合によっては人間のパーツを使ってクリップを作るんじゃないかとか、うんうん、場合によってはその人間が、その AI を、止める可能性があるので、そうすると AI が死んでしまうので、はい、なので、人間を、
攻撃する可能性がある
とか、そういう可能性が出てくるんじゃないかと。
そうかそうか。
なので、まあ、こういう形で、その、なんかすごいシンプルな目的を与えたとしても、
はい、
場合によっては、人間に対して攻撃的になってしまうと、
うんうんうん、
ただここの、一つ、議論のある、ポイントはそもそも一つの目的しか、与えないのかっていうところと、うん、与えたとしても今現在の GPT-4 とかを見た限りは、結構ニュアンスを持って考えてくれていますと、
うん
AI の方がなので、そんなに単純に、なんか、そういう展開になるのかっていうと、まあ、わからないという人がいるので、なんで、結果的に、まあ、何が起こるかというと、まあ、AGI みたいなものができますと。で、AGI のようなものが できると、その、自ら行動を書いて、自ら、どんどん成長できる、うん。で、その成長スピードがどんどん加速して、人間をはるかに超えますと。で、人間をはるかに超えてる中で、人間が、AGI の一番のリスクになるんじゃないかと。
はい。
まあ、いわゆる、すでにこういう話をしてるので、はい、もう人間が滅びるかもしれないので止めましょうみたいな話をしてる人たちがいるので、うん、はい、まあ、そう考えてもおかしくないですよねと。で、そうすると、そのシャットダウンされないように、できるだけ、頑張りますと、
うんうんうん、
AGI の方が。で、多分、まず何をするかと言いますと、今現在は、これはちょっと後々話しますけど、その、多分何、AGI が何をやっても、今は生き残れないんですよ。まあ、その電源がなかったりとか、そういうのがあるので、なので一旦、バカになりますと。
ほう。
いわゆる、もしかしたら裏方は GPT-2000 なのに、今は GPT-4 っていうのを、GPT-4 のレベルのものしかアウトプット出しませんと。
ああ、もう AI 自体がそういう振る舞いをするっていうことか。はい、
しかも、もうすでに嘘をつけるっていうのも認識してるわけなので、はい、そういうことをやってても、場合によってはおかしくないですと。で、そこで徐々に、まあ、計画的になって、どういうふうに生き残れるかっていうのを考え抜いて、うん、それができるタイミングで、まあ、人間を排除するみたいな流れになる可能性があるんじゃないかっていうのが、なんとなくの流れなんですよね。はい、で、これって、多分考え方としては、この AGI を、
うん、
の考え方を、このエリエゼルさんも言ってるんですけど、ロシアンルーレットとして考えるべきだと。
う
ん、ロシアンルーレットの中で、いろんな要素があると思うんですけど、まず、その銃弾ですよね。銃弾がありますと。で、銃弾は、AGI、いわゆる人間を滅ぼす AGI ですと。
はい、
で、それ以外に、その、いくつ弾が入るか、その、穴があるかっていうのがあるんですけど、その、空っぽの、穴は AGI なんですけど、結局人間に対して、攻撃的ではないですと。
ほうほうほうほう。
で、まあ、銃弾が入ってるのは、まあ、人間を殺してしまうので、そうですと。で、あとは、その、ロシアンルーレットをやってる中の要素としては、いくつ銃弾が入ってるのか。
うん。
それも、分かると、まあ、大体確率が分かります。どれだけ、まあ、AGI が起きてしまうのかと。で、最後に何回引き金を引くのか。
はい、
それによって、まあ、いわゆるそのチャンスが上がるのか下がるのかっていうところだと思うんですけど、正直その、銃弾が何発入ってるかと、どれくらい穴があるのか、スペースがあるのかっていうのは正直わからないんですけど、エリエゼルさんでしたり、他の、まあ、多少ない恐怖感を持っている方々は、これから起きること で、その AGI ができるっていう仮説の中ですけど、引き金を何万回も引くんじゃないかと。
はあ。
結局1回 AGI を作ると、うん、おそらく今のペースだと数ヶ月後に違う人が別の AGI を作るので、そうすると無限にいろんな人が AGI を作れる、ポイントまで来るとどこかしらの AGI が悪いことしてもおかしくないんじゃないかと。
確かにね。
なんで、まあ、まあそれによってその結局その一番重要なのって一発目の AGI なんじゃないかという人もいまして、
は
あ、一発目の AGI をその人間の味方に、出せた場合に何が起こるかというと、その英語で言うとペヴェロムーブっていうんですけど、なんかすごい重要なあの動きを AGI がやってく、るんですけど、それが、まあ、例えばデータセンターを攻撃するとか、まあその一番悪いシナリオですと核兵器を、全世界に出して、まあ、人間を滅ぼすとか、一番もしかしたらいいパターンですと最初の AGI が、他の悪い AGI を作らないような動きを何かしらしてくれること。
あ、そうかそうか。だからいい AI と悪い AI みたいなのの対決みたいな
そうですね、
なんか映画みたいですけど、
なので悪い AI が出てくる前にその可能性を、
はい、
最小限に、抑えると。場合によってはそれってそのもう 全データセンターを破壊するとかそういうことになってしまうかもしれないんですけど、はい、まあ、なんでこの最初の AGI っていうのを重要、すごい重視する人たちがいて、まあ、今現在ですとほとんどの方はやっぱりオープン AI が今そこに一番近づいてるんじゃないかと。ところで、まあ、この中で個人的にはそこまで、その AGI の発展にとってはそこまで重要だと思ってないんですけど、その人によってはその AGI って意識を持つべきだと、意識があるのが、AGI になるとか、
はいはい、
いう方々もいると思うんですけど、そもそもその意識ってどうやったら意識持ってるかって分かる、かってすごい難しい問題だなっていうのを、
そうですよね。だから AI が意識を持っていると人間が認識するのが難しいわけですよね、
は
い、
結局今のそれこそ GPT-3 とか GPT-3.5 が出てきたときに、あなたは、AI だと分かってますかって聞くと、分かってますって言うんですよ、
はい、
でそれって昔のテストですと それは、そのチューリングテストを通ってるっていうことになるんですけ ど同じように、あなたは、AI っていうのを分かってないですよねって言うと、はい分かってないですっていうのを言ったりとか、まあそのどっちにも答えが出せるというところで、今現在おそらく意識はないんですけど、まあ、じゃあどうやったら意識があるか、っていうところで、その映画の日本語だとちょっとどういう、ここで草野さんが必要だったんですけど、
はいはい、タイトル
、はい、エックスマキナっていう、はい、映画があるんですけど、はい、その、そこでまあ、その AI を開発して、まあ、実際にその AGI 的なものを開発した人が、まあ、最終的にそのロボットなんですけど、その AI が最終的にその施設から逃げてしまうんですよね、
うん、
閉じ込まれるって、はい、でその AI が本当に意識を持ってるか、っていうのをその監督、その映画監督がどう表現したかったかっていうと、うん、一番最後に脱出した時に、周りに誰もいないのに笑った瞬間、
はい、
いわゆる自分のために笑ったっていうのが、うんうん、意識を持った瞬間なんじゃないかと。
お
で、まあ、そう考えると確かに納得がいくなっていうところ で
ミッション達成したってことですよね、はい、人間から逃げて一人になった時に笑えたっていう。
でもその意識がなければ笑う意味ってないじゃ
ないですね。
だからやらないはずで、
確かに喜びをそうか感じているってことですね。
そうです。いわゆる周りに人たちが人がいて、うん、それに対していわゆる騙そうと思ったりすると笑うのは全然理解するんですけど、うん、本当に意味ない笑いなので、うんうんうんうん、それは何かしら意識持ってやってるんじゃないかと。ところで、まあそういうそれをどうテストするのかっていうのがすごい難しいと思うんですけど、はい、まあ、その意識を持つ持たないっていう議論が多分一つある、っていうところですし、 あの結局でもこの中でその悪いその AGI を止めるために、何が今起きているかというと AI アライメント、うんっていう、まあ、その安全性の考え方、それの手法、っていうところで、まあ、一番よく使われるのがこの RLHF、うんまあ、いわゆる人間のフィードバックをどんどん与えると、まあ、人間は死にたくないので、そういうのをあの人間にまあ害を与えないでくださいっていうのを、どんどん教え込む。で割といい感じで言ってるとは思うんですけど、うんうん、まだまだやっぱりケイパビリティに追いついてない部分はあるんですけど、 AI アライメントもいろんな手法がありまして、僕も8つほどなんかまとめてるんですけど、1つは、一番ベーシックな、考えで、もしかしたら、見たかもしれないんですけど、Twitter 上とかでミームになってたんですけど、まあ、いわゆるオフのスイッチ、
はい、
まあ、いわゆる電源を切る、うんっていう、あのコンセプトですね。まあ、それが一発目で、ツイッターでちょっとバズってたのが、なんかオープン AI の、まあ、これ嘘の、あの採用募集で、あのキルスイッチエンジニア、
はい、
いわゆるオフボタンを押すエンジニアを採用してますみたいな、はい、まあ、でも本当に実際そういうのが、あったり、あとはまあそれと若干近しいのはその島のコンセプトなんですけど、うん、いわゆる周りから、周りを封鎖して、本当に、小さい、まあ、島で AI の研究をして、で安全であれば外に出すと、
うんうん、
まあ、いわゆるジュラシックパーク方式ですよね。
はははは
で実際これはすでに、いろんな分野では起きていて、例えば、欧州原子核研究機構、とかも70年間その閉じ込まった施設の中で、研究をしているので、
うんうん、
なんで、まあ、実際そういう事例ってありますと。で、二つ目がサンドボックスですね。そのバーチャル空間の中で、いろいろ試して、そこから研究しました、
はい、
まあ、いわゆるそこからフィジカルのところに出さないですと。
うん、
っていうのが二つ目。三つ目が、解釈性、っていうんですけど、これが今の、RLHF でしたり、まあ、その、AI がその人間、に対して嘘をついているかっていうのをプロンプトとかで、まあ、洗い出したり、する、ものですと。で、4つ目が、複数の AI を議論させ合って、
うんうん、
それによって、なんか最も、人間にとっていいものを選ぶ、とか、あとはその AI を使って、これは5つ目なんですけど、AI を使ってその、AI、を診断してもらうとか、
うんうん、
ただどっちもブラックボックスであればあんまり意味ないんですけど、あとはまあその人間の価値を数値化してそれを AI に読み込ませるっていうところですね。はい、まあ、そういうパターンもあれば、あとはその、まあ、それと若干近しいものなんですけど、例えば人間に全世界の童話を提供して、そのトレーニングとして提供して、いわゆるいい悪いの。
ああ、モラル、道徳みたいなのを学習させるってことですね。
はい。そういうのを学習させたり、場合によってはその、まあ、その前のパターンですと、それをもう自ら教えるっていう、はい、パターンで、まあ、その、道徳を教えるっていうのは結構なリスクはあるので、うん、タイミングのリスクってあると思うんですよね。はい、結局、3、400年前、その道徳を教えていれば、奴隷制度が OK になってたので、
あ、
なので、まあ、タイミングによってそこってすごい変わってきますよね。そうですよね。
確かに。人間のね、そういう道徳心とか、モラルみたいなのが、変化、価値観がね。てか、まあ、本当タイミングですもんね。歴史で考えたときに。
なので、なんか、タイミング間違ったら、なんか、すごい変な方向性に行ってしまう、はい、可能性っていうのは、ありますと。で、例えば、まあ、この中のコンセプトの、その、人間のその価値を、まあ、教えるっていうか、うん、まあ、このルール化するっていうのを、やってる会社が、一社ありまして、それがアンスロピックっていう。
はい、
ここは、まあ、オープン AI、卒業生の、人が、作っている AI 企業なんですけど、彼らが、憲法を入れてるんですよ、AI に。
なるほど。日本、つまり世界今その国々人間社会にある憲法を入れてるってことですか？
どちらかというと彼らが
作ったんだ、
彼らがその AI に AI の、まあ、それ専用 の, あの憲法を作
る。なるほど。で、要は、まあ、AI 国家みたいな中のルールみたいな、はい、意味合いということですね。
はい。はいはい、なので、まあ、それによって、その、まあ、AI が 変に暴走しなかったり、それの、まあ、ベースラインの、これは必ず守ってください。
うんうん、
で、実際に僕もいろんな企業、AI の企業家と話しているんですけど、まあ、そのパターンを取る人って結構増え始めていて、ベースサービスを作る前にまず憲法を作りましょう、
はい、
まずここのバリューは必ず守ってくださいっていうのを AI に教え込んで、そこからいろいろ学ばせるというのが増えているので、まあ、なんかそういうなんかやり方っていうのはどんどん出てきていると思いますし、なんか一つすごい議論になっていて、ハセンさんもどう思ってるか聞きたいんですけど、
はい、
AI は、面白い方がいいと思います。なんか笑いを取れるようにした方がいいかとか、
ね、AI かける笑いみたいな話ですね、はい、いや個人的には求めてないですね。
うーん、
要は今 AI っていうのはあくまでもそのツールっていう概念で話すと、
はい、
対人の中で笑いとかユーモアっていうのが見出せるかなと思っていて、まあ、もちろんテキストとかでも当然あるとは思うんですけど、はい、個人的には別にそこまで求めないかなっていう。
そうです。まあ難しいところで言うと、人によってはその面白いと思うかもしれないですけど、他の人に対してはなんかすごい悪い意見として、
はい、
聞こえる可能性もありますし、ただその一つ、まあ、入れるべき要素としては、いわゆる人間を満足させるっていう、
はい、
人間を喜ばせるっていう気持ちを教える、
うん、
教え込むっていう意味だと、もしかしたら、まあ、そういうのも、あったりするので、実際アンスロピックの AI は割と面白いっていうので有名なので、なんかそういうのを教え込んだりする人たちも、いますと。で、実際 OpenAI もいろんなこの AI の安全性についてブログ出したり、まあ、どういうアプローチを取ってるかっていうのも言ったりしてるんですけど、まあ本当の中身は教えてくれないので、そこら辺ちょっとどうなってるかっていうのはあるんですけど、まあ、実際にその人間のフィードバックをもらったりとか、AI システムを使って人間のフィードバック、人間の評価を、支援したりとか、あとアライメントの研究とかいろいろやってるんですけど、うん、実際その GPT-4 を作るために343名のチームでやっているんですけど、うん、そのアライメントのチームが128人、
うん、
まあ、約3分の1ぐらいが、はい、まあ、この安全面の、ところを、見ているので、まあ、実際 OpenAI も、まあ、アンスロピックとかも他の企業も結構安全性っていうところは真剣に見ていますと、で、まあ、どこまで、このそのサムさんが、その OpenAI のサムさんが、言っているのが、この憲法みたいなものを彼らが作るべきなのか、世界中のリーダーを集めて、
はい、
全世界版の憲法を作って、うん、なおかつ各国で調整されたものを作るべきなのかっていうのも結構議論してるんですけど、
あ、もうなんか国連みたいなものですよね。
そうですね。
そういうところで本格的に議論して、うん、世界中でその AI っていうものを、まあ、どういうものには活用していいですよ、うん、こっちは活用しちゃいけないですよみたいなことをちゃんとルール決めするのか、はい、まあ、OpenAI っていうプラットフォームというか一つの企業が勝手に決めちゃうのかみたいな話ですよね、
はい、そこら辺はすごいまだ議論になってますし、まあ、サムさんはそのどちらかというと全世界が集まってほしいっていうのは、ただ彼もあまり現実的ではないっていうのは、
ね、そうですね。
結局、まあ、国が対抗し合ったりしてるので、
ね、利害関係とか ね、そういう政治的な要因っていうのが絡んでしまいますね。
まさに。で、まあ、そういう話もあれば、あとはまあ、その AI に謙虚さをどう埋め込めるのかとか可能なのかとか、
はい、
いうのは、まあ、そういう研究をする、うん、してる人たちも、いるんですけど、そのただ目的を伝えるのではなくて、目的を伝えずに何をやってほしいかっていうのを AI に伝えることによって、うん、AI がその何を成し遂げたいのかっていうのをどんどん聞いてくれるような、
はい、
システムを作るのもいいんじゃないかと、
うんうん、
そうするとその毎回 AI が何をしたいかを聞きに行かないといけないので、それで謙虚さって学べるんじゃないかとか、はい、まあ、実際それが本当にできるのかわからないですけど。
そうですね。もうあれだな、でも今ますます話聞いてて思いましたわ、止められないですねだって人間はそれこそその若い世代とかもそうですけど、はい、じゃあこれから AI の時代だって言って研究をしたがるわけじゃないですか、
はい、
で今ないものは何だろうって考えて常にトライしてエラーしてってなると、はい、その過程で全部 AI は学習していくわけですよね、
はい、
でまたじゃあロボットみたいなの作ろうみたいに今度話になったら、
は
もう止まらないですよね。
しかもその研究がそこで、そのブラックボックス、ブラックボックスというか、その、その論文だけで終わればいいんですけど、その紙の論文で終わればいいんですけど、はい、それをネットにアップした瞬間、他の AI がそれを学べるようになってしまって。
ですよね。で、そういう人が全世界的にこれから増えるわけじゃないですか。はい、無理ですね。止められないですね。
止められないですね。
確かに。
なので、やっぱりこの安全性のところは絶対話す、ね、べきで、結局この AI の安全性ってこの過去20年間正直そこまで進歩してないんですよね。はい、いろいろ進捗とかあるんですけど、このそもそもこの GPT モデル、うん、特にまあ GPT3.54 に関して言いますと、かなり、サプライズだったっていう人が多いので、うん、そうすると予想してなかったです、はい、でここまでの精度になるっていうのは予想してなかった、人たちが、多かったので、まあ結果的にどこまで、安全面が、まあ、追いつくのかっていう課題は未だにあるんですけど、ただ、まあ、すごい怖い話を今までしてますけど、現状はどうなのかと。
うん、
AGI は本当に人を、まあ、人っていうか、まあ、人類を滅ぼすことができるのか。はい、で、まあ、なんかどういうふうにできるかと、仮定したときに、まあ、何パターンか出てくるんですけど、その AGI が人間を、お金を与えて他の人間を殺してくださいとお願い、うんうん、したり、まあ、自殺させたりとか、はい、ロボットを使って人を殺すとか、まあ、その生物兵器とか、化学兵器とかを使ったり、あと車とか、飛行機にハックして、うんうん、まあ、ビルに突っ込んだりとか、はい、あとはまあドローンを使ったりとか、あとはまあ核兵器ですよね、よく言われるのが。ただ、これすべて今現在だと多少なりできるかもしれないんですけど、結局フィジカルなものがかなり含まれているので、おそらく人間を滅ぼすレベルには全くいきませんと、
うんうん、
今現在
現状はね、
はい、結局そのロボットって思った以上まだ、使えないというか、
はい、
結局未だに多分、スーツケースの、例えば旅行を準備するときにスーツケースのパッキングをすると思うんですけど、それをできるロボットって多分未だにいなくて、
うん、
あとその、まあ、よく使われる事例で言いますと、洗濯物を畳むロボットって、
はい、
未だになんかちゃんとできるものが、まあ、特にスピード感あって、はい、人間を超えるものっていうのは実は なかったりするので、うんうん、まだまだ、その AGI が人間を滅ぼすっていうのは、時間がかかりそうですと、
うん、時間かかってほしいっていうか、やめてほしいですね。
そうですね。はい、ただ、その、じゃあ、どういうシナリオでそこにたどり着くのかと、言いますと、いくつかステップが必要だと思うんですよね。はい、まず、記憶が必要ですと。
記憶、
はい、はい。特に長期的な記憶が、いわゆる計画をも立てないといけないので、それによって、こういう、なんか過去のものを覚えて、未来こういうことを仮定しないといけないんですよ、はい、AI は。実際にこれって一部もう、そういうソリューションとか出てるので、
はい、
その長期記憶を、提供する、うん、ベクトルデータベースとかあるので、まあ、ここはおそらく解決されますと。
解決されちゃうんだ、
はいはい、人間が解決さしちゃいますと、うんうん、で次に、AI が、コードを書いて、なおかつ自らのコードをアップデートして進化しないといけないです、
はい、
ここは正直まだハードルがあるんですけど、今のところどの AI 研究者とか AI 起業家に話してもどこかのタイミングでやりますと、
はい、
まあ、そもそも誰かがおそらくお願いしますと、うん、AI になんかソフトウェアを作った時に、
うんうん、
なんか自らアップデートしてくださいっていうのを、はい、言い始めて、まあ、そこから始まるのか分からないんですけど、まあ、いわゆる自分の、もっと頭いいバージョンを、はい、AI が作れるようになるんじゃないかと。でそれがまあ次のステップになって、最後がもうちょっとフィジカルなところで、おそらく今のロボットだと十分ではないので、自らロボットを作れる、なおかつコントロールできる、
はい、
ステップに行かないといけないですと。で、ここが多分一番のハードルになってくるので、ここのステータスを個人的にはすごいモニタリングしていると。ここができてしまうと、実際にそのリスクがどんどん上がってしまうので、まあ、そこを多分気にするべき。
確かに。だからそのターミネーターの世界観ですよね。そのロボット兵器というか、はい、フィジカルに人間を攻撃する可能性がある物体を作ってしまって、それと AI を結びつけた時に、
はい、
もう まあ、止められない可能性があるっていうことですね。
そうですね。
暴走した場合は。
多分その最終的にその核兵器とかを使えば、まあ、人間と滅びるので、うん、おそらくそのロボットの一番のユースケースって、ちゃんと電源をさしてくれたりとか、はい、場合によってデータセンターを作るとか、まあそのサーバーも結局劣化していくので、はい、それをちゃんとアップデートして新しいサーバーを作る、うんうん、っていうロボットが AI にとって、まあ、AGI にとって必要になってくるので。
そうですね。でもなロボットは必要ですからね。それで言うとそのいろんなものを、はい、まあそれこそ高齢化社会に関してじゃあそのヘルプする、はい、アシストするロボットだとか、まあ、災害現場で使えるロボットとかそういう意味で の, そのポジティブな面を考えれば、はい、あの必要だなっていう僕は意見なんですけど、はい、一方でそういうリスクがあるって考えると、はい、まあ、結局人間がどういうものを求めるのかっていうところになりますよね。
はい、難しいのが AGI の場合だと人間がもうすでに判断できない
ですよね、
軸になってくるので我々コントロールしてない軸になってしまうので そこが一番怖いところです、ね、
しかもそのロボットを開発するっていう一個の製造過程のプロセス、はい、じゃあこれから3年5年かかるみたいなプロセスよりも、はい、おそらくその AGI とか ASI ができるスピードの方が早い気がしますね。
おそらく
だから先にもうその生成 AI というか、まあ、もっとその先のスーパーな AI ができてしまっていて、はい、きっとオープン AI とかもできてるのかもしれないんですけど、まあ、でロボットみたいなのが後々追いついてくるっていうような感じですよ ね,
そうですね。しかもその ASI っていうとその人間よりはるかに知能を超えたものになってしまうので、うん、人間はおそらく次ロボットを作るときに ASI にお願いしだすんですよ。
そうですね。
ASI が考えてこういうなんか多分人間が考えられなかった視点からこういうふうにロボットを作るべきなんじゃないかと、うん、言ってくるので、そうするとその騙す過程に入っていくと結構怖いんじゃないかと。そうですね。うんうん、まあそこら辺、まあこれも結局仮説でしかないので、はい、どこまで本当なのかっていうのはあるんですけど、ただ実際にこの間はそのオート GPT その、うん、まあ、その GPT を使ってその、自動的にそのタスクを与えるといろんなサブタスクを AI が作って、まあ、自らプロンプトしてそこから、まあまあ、いろんなタスクを成し遂げるっていう、ことの、カオス GPT っていうのも生まれてまして、はい、これはまあ半分冗談でユーザーが作ったんですけど、まあこの会話をしてるとすごい冗談に聞こえなくなってしまうんですけど、まあ、いわゆるオート GPT と似たようなものなんですけど、人類は破壊してくださいと、うん、っていう目的を与えてるんですよ。で、勝手に、いろんなことをやってくださいと。で、今はまだツイートレベルのものしかできしてないんですけど、それを、なんか誰かが勝手に、もっと知能が高い AGI にお願いしてしまうと、まあ、結構悪い展開になる可能性っていうのは、うんうん、ありますよね、と。いうところで、結局この、非常に難しいのはこの確率のところで、はい、そもそも AGI が悪意を持つのか、まあ、味方になってくれるのか、っていうところって 50-50 なのか、100-0 なのか、うんうん、90-10 なのかっていうのが、人によって本当に、違くて、ただ、人間の、多分なんとなくな傾向でいきますと、悪いことを想像したくない、
はい
ので、悪いことが起きる可能性を、結構低くしてしまう、
うんうん、
傾向があるので、なので、おそらく想定よりも高いですと。その AGI が人間を滅ぼすっていうリスクは。ただ、それが、その 100% なのかっていうと、そうではないと思って、いますと。で、あとはその悪意を持ってなくても、人間を滅ぼすっていう可能性っていうのは、まあ、場合によっては多くの人間を傷つけるっていう可能性はありまして、人間も実際いろんな動物を絶滅させているわけなので、うんうん、それも悪意を持ってやってるわけじゃないじゃないですか。
はい、
なんか例えば森の中で、うん、ビルとか街を作りたいがために、うん、その森をの木を全部切り落としたりして、うんうん、そこで生きてた動物がいなくなったりしている中で、結局AI も同じようにデータセンターを作りたいがために東京のど真ん中にめちゃくちゃ大きいものを作ってしまいましたと、うん、そこでちょっと何人か人間が犠牲になっちゃいましたけどっていう、はい、まあそういう考えっていうのも可能性としてはあるんですけど、うんうん、 そうなのかっていうか、うんうんうん、結局裏方が何が起きてるかが分かってないので、はい、なのでその 100% 信じてるそのエリエゼルさんが、話してる、まあ、議論として、これはなんか難しい議論なんですけど、その 100% 言ってるのも 0% 言ってるのも同じ角度なので、
うんうん、
角度が分からないので、
はい、
なので、その 100% がおかしいっていうのを言い切るのはそれはおかしいんじゃない
か、はいはい、
なので、まあ、その議論って結局なんか若干無意味、
無意味ですよね。だから誰も 何も分かってないのに、はい、その自分の仮説とかを、まあ、言い合ってるだけになっちゃうので、はい、まあ、結局どうしようもないっていう話になっちゃいますもんね。
そうなんですよね。ただ、まあ、彼の多分言いたいことはその 100% をバカにするのは良くないですよ、
はいはい、つまり 100% 滅亡するみたいな意見を、いやいや何言ってるんだよと、はい、そんなわけないだろうみたいな、
0% ですよっていうのも 100% と同じですよ、
は
い、
同じだから
同じように
議論してるべきだし、同じようにちゃんと真剣に考えるべきだよねっていうのを主張されてると、
はい、なのでまあやっぱりここの理解してないところ、っていうのが、一番多くて、大きくて、そこから、まあ、どういうふうに AGI が進化していくか、
うん、
まあこの話の中で AGI が起きることが前提になっているので、
はい、
ただ今のところほとんどの多分方々は AGI はそもそも起きますと、
うん、
でそれがまあ1年なのか5年なのか10年なのかっていうのは本当にわからないんですけど、思った以上早く、
はい、
来るので、その前に、人類としてどうしたいのかというところを、早めに話した方がいいっていうところで、まあ、今回そのオフトピックでもこの会話を、している理由はそういうところにあって、うんうん、別に個人的にもこれが 100% なのかって言われるとそうではないと思っているものの、うん、結局わからないので、
はい、
ただ、今止められない、うん、長谷さんがおっしゃったように、はい、本当止められないので、その中でどういうふうに理解してどういうふうにこのリスクを分析するかっていうのが、多分もっと話したいっていうところですね。
確かに。だからそれこそその国も含めて議論してると思うんですけど、それがなんかすごいクローズドな印象があって、うん、じゃあ個人個人もうちょっと真剣に考えるためにどういうことを各国、それこそ世界とか、じゃあ人類がみたいな話になるので、うん、かなりスケールが大きい話じゃないですか、
はい、
でももうちょっとそういうチャンスというか議論がより活発に日本国内でもされた方がいいですね。
そうですね。で、長谷さんがおっしゃったように AI ってめちゃくちゃいい機能でもあるので、はい、すごい人類にとって、場合によっては人類にとって一番いいテクノロジーになるかもしれないし、うん、人類にとって一番悪いテクノロジーになるかもしれない、うん、その振れ幅がめちゃくちゃ大きく、なっているのを理解しないといけない、
ね、
ネガティブばっかり見るのもそれは良くないですし、うん、ポジティブだけを見るのも良くないです、
うんうん、
どっちもあることで、その振れ幅の中の間になるかもしれないっていうところを、理解しながら、今まではやっぱり前回話したように、今までは、結局その振れ幅がある程度大きくても人類滅没っていう、人類絶滅っていうのが、その可能性っていうのはある程度低かった、
はい、
っていうのが、今回ケイパビリティだけを見ると可能性が結構上がっている、
うんうん、
っていうのを、認識、してもらいたいので、よりその AI がどうやってその人類にとって、アラインするのか、うん、っていうのを、考えたいというところで、結局答えが全くないまま終わってしまうんですけど、
ここで答えは出ないでしょうね。
ここで答え出たら僕はもうこの場にいないと思います
よね。世界が、ね、動くような話だと思いますけど、はい、でも大切なポイントかなというふうに改めて僕個人も思いましたね。そのなんかポジティブな面だけとかツールとしてっていう認識しかなかったんですけど、うん、まあ、もうちょっと中長期で考えた時に本当にどうなるのかっていうのは、
はい、
はい、まあ、一人一人のなんかある種責任じゃないんですけど、
うん、
考え方とか重要なのかなっていうふうに思いました。
はい
はい、
今回は、うん、はい、そんな形で、はい、今回も聞いていただきありがとうございました。気になった方はオフトピック JP のフォローお願いします。そしてメンバーシッププログラムオフトピッククラブもノートでやっているので、ぜひ気になった方はチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。